仕事ができる人とできない人の30を違い。そのうち、仕事ができない人は来年に無頓着。仕事ができる人はお金と手間暇をかけて来年に無頓着。仕事ができない人は来年に無頓着です。仕事ができる格好なら何でも良いと思っています。スーツ、ベルト、ビジネスシューズなどは最低限のもので済ませようとする。来年に無頓着なので、だらしない様子は痛いところに現れます。スーツにシワが寄っている。シャツに汚れがついている。ネクタイが歪んでいる。鼻が穴が開いている。肩には付け直している。鼻が汚れている。肌が荒れている。髪がボサボサ。口臭がくさい。スーツ、ベルト、ビジネスシューズの経年劣化が激しい。だらしない外見でも仕事さえできれば評価されると思われがちですが、現実は違います。外見は仕事に影響します。清潔感が足りないと相手に不快感を与えることがあります。せっかく仕事ができる人であっても、外見に問題があるとなかなかビジネスチャンスが回ってきません。不潔な外見は不快感だけでなく、不信感にもつながります。やはり、プロだった外見の方が仕事ができる印象を与えます。外見の問題という方が周りから信頼を得やすくなり、ビジネスがスムーズになるでしょう。気づかないうちに仕事も上げることがあるのです。仕事ができる人はお金と手間暇をかけて外見を磨きます。顔を変えることはできなくても、清潔感や身だしなみが努力しないで改善が可能です。外見も投資対象。外見も磨くことも仕事の一つ。できるだけ仕事ができそうな外見も演出したい。身だしなみの意識が高く、少しでも外見を整えようとします。指のシワや汚れはチューズ。清潔感のある髪の髪の髪。職はきちんと顔を磨く。仕事ができる人は清潔感の意識するのは当然。余裕があれば仕事ができそうな印象を与えるためにお金や手間暇をかけます。スーツ、ベルト、ビジネスシューズにお金をかける。クリーニングにお金をかける。スキンケアにお金をかける。外見なり立派で魅力的だと仕事ができそうに見えます。知識や技術など中身に投資することも大切ですが、外見や身だしなみなど見た目に投資することも大切です。魅力的な人を近づきたい、一緒に仕事がしたいと思われるようになる。少々お金がかかっても外見なりなら仕事に出されるなら投資の意味があるでしょう。徹底的に外見を磨くことでますます仕事になるのです。お金と手間暇をかけて外見を磨く。仕事ができる人とできない人の30を違い。その2、仕事ができない人は名刺を自分のポケットから取り出す。仕事ができる人は名刺入れから取り出す。仕事ができない人は自然な場所から名刺を取り出します。例えばズボンのポケットです。この入れるためにあるポケットですから名刺も入れていると思うかもしれません。確かにズボンのポケットはこの入れやすくて取り出しやすい場所です。名刺も大変気持ちで入れてしまいがちです。しかしズボンのある紙に乗り継ぎする場所です。ズボンのポケットに名刺を入れていると名刺がしばらくになったり汚れたりします。やめることもあるでしょう。名刺を保管の際、ボロボロになった名刺を渡すことになるため相手に不快感や悪印象を与えてしまうのです。名刺はただ渡せばいいわけではありません。名刺はもう一つの顔でもあります。もっとも綺麗な状態で渡すのならです。名刺を取り出す場所も相手は見ていないようで見ています。ズボンのポケットから名刺を取り出すと私はビジネスマナーを知らない人間ですと公言しているようなもの。不自然な場所から名刺を取り出すと名刺が綺麗な状態であってもどうしてもマナーを疑われるでしょう。一瞬の場面であっても仕事ができない印象を与える可能性があるのです。名刺はどこに入れておくでしょう。仕事ができる人は名刺を名刺入れておきます。本来名刺を入れる場所は名刺入れです。名刺入れておけば名刺がしわになったり汚れたりすることはありません。名刺保管の際、名刺入れから名刺を取り出して渡すのが最も好印象です。当たり前のことを当たり前のことができることが大切です。名刺はズボンのポケットなどに入れず名刺入れておく。仕事ができる人とできない人の30の違い。その3、仕事ができない人は誰とも名刺を保管する。仕事ができる人は必要な人物にとって名刺を保管する。仕事ができない人は名刺保管に積極的です。誰とも名刺保管の仕事をします。初めて会う人がビジネスだけでなくプライベートでも渡そうとします。名刺を買ったんだって自分の名前が決めるのならないだろう。名刺を渡しておけば後からビジネスチャンスにつながるのではないか。期待と思われるなら名刺を渡されます。逆に名刺を前はその人は違いになったと考え、人脈が増えた、自分の価値が上がったなどと思い込みます。確かに名刺は営業ツールとして有効です。名刺があるだけで自己紹介や雑談、商談や交渉がスムーズになり営業に役立つ場面があるのも事実です。しかし名刺保管は誰とでもするものではありません。誰とでも名刺保管をすると公営業より悪影響の方が目立つでしょう。名刺を買った相手からご自身営業のメールが飛んでくるようになる。個人情報を守って不適切な利用をされてしまう。人脈を示した結果、迷惑が連絡が来るように仕事の集中力が下がる。名刺を有事するも使い方を誤れば、かえって仕事に悪影響を及ぼすのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は必要な人物にとって名刺保管をします。顧客や取引先などあくまで必要な人物にとって名刺保管をします。仕事に関係の人から名刺保管を依頼されたときは名刺を出しているなどの口実で決めます。相手を選んで名刺保管をするので、今回のビジネスツールとして生かされます。簡単な名刺は武器も薬にもなるのです。誰とでも名刺保管をするのではなく、大切な人に絞る。仕事ができる人とできない人の30の違い。その4、仕事ができない人は真似を前提する。仕事ができる人は参考として積極的に真似をする。真似をするのは良いことか悪いことか。普通に考えると悪いことと思われがちですが、一概には言えません。問題なのは真似をしたです。真似をしたによって問題になることもあれば、全く問題ないこともあります。仕事ができない人は真似を前提します。真似は卑劣な行為。マルチは絶対いけないこと。自分の意思こそ一番大切。真似を前提しているため全て一から始めようとします。もちろんマルチのような完全コピーの問題なのは当然ですが、あらゆる真似を前提するのも問題です。真似を一切して全て一から始めようとすると余計なことが増えます。完全にゼロから始めようとするので仕事が遅くなる。よしよしも悪くないので質も悪くなる。真似の効率も悪くなるため仕事の成長も遅くなるのです。真似がいけないとはいえ全て真似は悪いわけではありません。むしろ真似は仕事をする上で必要不可欠な技術であり能力です。文章や図の完全コピーは問題ですが仕事の進め方や考え方は問題ありません。上手に真似をすることが仕事の質や成長のスピードに影響します。仕事ができる人は参考として積極的に真似をします。もちろん完全なコピーではなくあくまで参考として真似をします。尊敬する先輩の仕事を柔軟にアレンジして真似をする。上司の話し方の一部に取り入れる。教科の高いプレゼン資料の書き方や表現方法を参考にする。マルチをするまでではなく参考として真似をして吸収しようとします。素晴らしいことながら活用しないのはもったいない。先輩も上司も柔軟に根本とされるのはおかしい感じでしょう。真似ができれば仕事が早くなるため質も高くなります。効率よくなるため成長も早くなるのです。仕事の真似は前提するのではなく参考として受け入れる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その後、仕事ができない人は目標を高く設定して途中で挫折する。仕事ができる人は目標を低く設定して達成感で突破する。仕事は目標設定が大事です。目標には5つのメリットがあります。1、仕事が能動的になる。2、作業効率が良くなる。3、モチベーションが高まる。4、武器や成果が上がる。5、ポジティブな気持ちになる。目標を持つことは誤りの方につながります。目標を持っているだけで自然と仕事ができる雰囲気が出てくるでしょう。社会人なら目標を持って仕事に努めるべきですが、大切なのは目標の高さ。目標の高さは自由に設定できますが、不適切な設定になると無理や約束になることがあるため注意が必要です。仕事ができない人は目標を高く設定します。仕事をするためには高い目標を高く達成することが大切だと思っています。高い目標の方がかっこいい。目標は高い方がやる気が出そう。達成しにくいことの方が成長もしやすくなるだろう。あんな気持ちで目標を高く設定します。もちろん適度な高さならまだ効果的ですが、高すぎるのは要注意です。難度が高すぎると途中で挫折しやすくなります。目標が高すぎると達成までに多くの時間と努力が必要です。難度にやっとせやる気が湧きにくくなります。ゴールまでの距離がなければ、ないほど現実に合わせ、計画の予想も立てにくい。モチベーションの維持も強制でしょう。結果として途中で挫折しやすくなるのです。仕事ができる人は目標を低く設定します。目標が低くても足も何度も持っていません。むしろ低い目標の方が高そうだと考え、安定しています。ゴールまでの距離が短いと計画や予想が立てやすくなります。心理的な抵抗が小さくなり着手しやすくなります。現実的な目標はモチベーションも持続しやすい。目標が低ければ比較的短期で達成できます。達成感が得られるとさらにやる気が出てまた次の目標に向けて突破しているのです。目標は高く設定するより低く設定する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その6、仕事ができない人は目標が抽象的。仕事ができる人は目標が具体的。目標は何をやった方がいい。目標があれば自分が目指す方向や距離が分かります。目標を持つことには分かりません。気持ちや生き方を縮めることもあるため、社会人なら常に目標を持った仕事を行っていることが大切です。ただし目標があれば自分ではありません。大切なことは具体性です。目標があっても内容が曖昧なのはよくありません。曖昧な目標は内容同然。目標を立てたとしても内容が具体性に乏しいと目標の効果や価値が反転するのです。仕事ができない人は目標が抽象的です。目標はありますが抽象的で目標としての役割を果たしていません。今月はできるだけたくさんの契約を取りたい。今年はできるだけたくさんの書籍を読んでおきたい。数年前に万人の貯金を作りたい。そのうち海外旅行に行きたい。いつか転職に役立つ資格を取りたいと思っている。できるだけそのうちいつかなど曖昧なキーワードが目立ちます。最初、一時間に曖昧なので目標があっても実現できたときの様子が曖昧です。そのためなかなかモチベーションが上がりにくい。あなたとしても維持しにくいのです。仕事ができる人は目標が具体的です。実現できる、できないは別にして何をいつまでに達成したいか明確に目標を設定しています。今月中に30件の契約を取る。今年中に約束の書籍を出す。3年前に100万人の貯金を作る。8月の夏休みはハワイに旅行に行く。10月の前の試験に合格して来年の春の転職に行きます。締め切りがなければ自分で締め切りを作ります。範囲がなければ自分で範囲を決めます。最初、一時間にできるだけ目標は具体的にしているのでいつも心に気がついています。目標が具体的になることを実現しやすくなるのです。 目標は抽象的ではなく具体的にする。仕事ができる人とできない人の賛辞をしない。そのなら、仕事ができない人は仕事の意味や目的に興味関心がない。仕事ができる人は仕事の意味や目的を意識している。仕事の意味や目的の把握は必要でしょうか。まず仕事の意味や目的を知らなくても言われたことができているなら大きな問題はないでしょう。きちんと結果が出ているなら誰も文句は言わないはずです。だからこそここで差し出します。仕事の意味や目的は把握していなくても大丈夫ですが、把握しておくことは問題ありません。仕事ができない人は仕事の意味や目的を意識していません。そもそも興味関心がありません。お金を稼げれば十分と思っているので何か関わろうとしません。与えられた仕事を言われた通りにするだけ。言われた通りに仕事をするので問題はありません。しかし仕事の意味や目的を意識していないと仕事に出ないものを出す場合があります。まず仕事の意味や目的を意識していないとやる気や責任感がなくなります。何のためにしているのかわからず慣れ作業をしているような感覚になります。またトラブルが発生した時、適切な対処がしにくくなります。意味や目的が分かっていないと適切な対処がわからず臨機応変な対応が難しくなるのです。仕事ができる人は仕事の意味や目的を意識しています。もし仕事の意味や目的が分からなければ上司や先輩に質問します。意味や目的に興味関心があり気になって仕方ありません。自分の仕事はどのような意味を果たすのか、自分の仕事はどういった目的の中で存在しているのか、仕事の意味と目的が分かると自分の立ち位置を確認できるため体の内側から学んでいきます。社会の一員として働いていることが実感できるのでやる気や責任感が出てきます。トラブルが発生しても仕事の意味と目的が分かっていると臨機応変な対応ができます。とっさに視点を変えたり別の視点を考えたりなど線の対応ができるようになります。結果として仕事の質と完成度を高めることにもつながるのです。仕事の意味や目的を意識しながら仕事をする。仕事ができる人とできない人の賛辞をしない。その8、仕事ができない人は午後から調子悪い。仕事ができる人は午前から調子悪い。仕事ができない人は午後から調子悪いようとします。朝はまだ眠気が残ってぼっとするのでなかなか調子が出ません。朝食の日差しもしくは少なめなのでエンジンがかかりにくい。ぼっとしながら仕事を始めテンションが上がるのを自然に任せます。その場合午前は大した仕事ができません。午後になってようやくエンジンの中にコンボスを入れて仕事に取り掛かります。コンボスを入れて仕事に取り掛かるのはいいですが、調子悪いのが遅いと無駄なロスが発生します。午後から調子悪いため仕事全体の進み方が遅くなる。そうして残業に突入します。会議が遅くなり就寝時間も遅くなる。翌日午前は調子が出ない繰り返しになります。どこかで悪循環を断ち切らなければいけませんが、なかなか引っ掛かりがつかりません。一度悪循環に落ちると抜け出すのを要します。仕事ができる人は午前から調子悪いです。起きたらまず熱いシャワーで眠気を吹き飛ばします。しっかり朝食を食べて仕事に必要なエネルギーを満たします。コーヒーを飲んでカフェインの力で脳を活性化させます。通勤では早起きを行ってじわじわテンションを上げていきます。調子悪いような工夫をしているので、出社直後から全力で仕事ができます。難しい仕事が午前にあってもスマートに対応できます。午前中から仕事の生産性が高いのでしっかり結果をしていくのです。午後からではなく午前から調子悪いように工夫する。仕事ができる人とできない人の賛辞をしない。その9、仕事ができない人は上司に帰ってから報告相談連絡をする。仕事ができる人は上司から帰る前に報告相談連絡をする。仕事で欠かせない一つが3つあります。1、報告。2、相談。連絡。報告相談連絡は仕事のまだ。仕事形態が職場勤務、在宅勤務に関わらずどんな仕事でも大切です。ただし、報告相談連絡があれば十分とは足りません。報告相談連絡はタイミングが重要です。タイミングによって、好印象、好評価につながることもあれば、悪印象、低評価につながることもあります。仕事ができない人は、上司に聞かれてから報告相談連絡をします。基本的に一つが原因です。手間を省きたいので、仕事に大きな意味がついた時、報告相談連絡をすればいいと思っています。そのため報告連絡相談はいつも遅れがちです。しかし、いつも上司は部下たちの進行状況が気になっています。上司は仕事の全責任を負っているため、部下の状況をまた把握しています。責任や方法が誤っていれば、正しく指摘する必要があります。もし部下の報告相談連絡が遅いとどうなるか、報告相談連絡がなかったり遅かったりすることになります。上司は指令を出して部下の声をかけます。連絡がどうなったのか、今の進行状況を聞かせてほしい。今度の予定はどうなっているのか、これでは上司の気持ちが増えます。上司はいつも何々言われるようになるのです。上司が何々言う際には部下による報告相談連絡が遅いせいかもしれません。部下による報告相談連絡が遅いと本当に上司ですが、何々させてしまいます。仕事ができる人は上司から帰る前に報告相談連絡をします。基本的に一つが能動的です。一つは少ないから多い方がいいという考え方です。上司はいつも部下の様子が気になっていることを知っています。上司を少しでも安心させたいため、何々報告相談連絡を行います。ここまで終了しています。今このような状況です。今度は上司の予定です。このために部下から報告相談連絡があると上司も安心できます。細かい指示を行うと上司から信頼が得られます。役立つアドバイスを毎朝されます。ますます仕事が変わるようです。上司から帰る前に報告相談連絡をする。仕事ができる人はできない人の賛辞をしない。その10、仕事ができない人は手広告では最優先が大切です。広告内容を全て伝えるなら最優先は自由と思うかもしれません。しかしビジネスにおいて最優先は広告内容と同じくらい大切です。最優先だけで仕事ができる、できないを判断されてしまうことがあります。最優先だけで仕事の能力を判断されたくないと思うかもしれませんが、実際には判断されてしまう現実があります。最優先によって印象だけでなく評価も影響するため常に意識しておくことが大切です。仕事ができない人はまず経緯言い訳から話し始めます。例えば上司に取引先との交渉内容を報告する場面があるとします。詳細を詳しく説明して最後に交渉が成立したのかどうかを話します。時系列に話した方が相手は理解しやすいと思うかもしれません。都合の悪い広告なら心理的に言いにくいため遠回しにしたくなるでしょう。しかしビジネスにおいて経緯言い訳から始める話し方は不適切です。ビジネスでは月に行いにくいです。経緯言い訳から始める話話が長くなるほど、聞くことに対する集中力を抑え、相手を抑えさせます。相手を待つことになるため、何かさせてしまうでしょう。もし、広告中、何かの事情で中断されると、結論を抑えることができなくなります。経緯言い訳から話し始めると、ビジネスでは仕事が遅いと誤解され、評価されます。仕事ができる人は、結果、結論から話し始めます。例えば、上司に交渉内容を報告する場面なら、詳細は後回しにして、まず、成立論から話し始めます。広告には、良い内容だけでなく、悪い内容でも同じです。最初に結論があることで、局長は最重要分となって、後にずつ詳細も聞きやすくなります。結論から話すとスピード感になります。相手に仕事が早い、仕事ができるという印象を与えるでしょう。例えば、広告であっても、結論から話し始めた方がスマートです。もし、広告中に会話が中断しても、結論だけは最大限ので問題を最小限に抑えられます。広告は、経緯言い訳より、結果、結論から話し始める。仕事ができる人仕事ができる人はお金をかけて学ぼうとする。伝統にお金をかけるかどうか。ここが何もあるんです。同じ情報が得られるなら、有料より無料の方がよいと考えがちですが、状況によります。無料のことがあると伝統の効率を下げる場合があります。特に根拠がなみたい気持ちがあるなら、積極的にお金を出す方がいいでしょう。仕事ができない人はお金をかけて学ぼうとします。例えば、図書館の要請は、ただでこの会議に読めたりします。無料の講座や、伝統会、無償体育の情報誌、インターネットからの情報収集でも伝統は可能です。もちろん無料で学ぶのはいいのですが、なかなか身につきません。頭の動画にどうせ無料だからというような気持ちがあります。経済的な意味がないので、元を取っているしっかり吸収しよう、必ず身につけるという気持ちがありません。学ぶのは意外に吸収力が弱く、なかなか身につけていないです。仕事ができる人はお金をかけて学ぼうとします。同じことを学ぶにしても無料より有料をやります。読みたいことがあれば水に切って読みます。学びたいことがあればお金を払って受講します。成功者による勉強会があれば参加料がなくても愛に行こうとします。とりわけ仕事に関係する最新情報や重要情報はお金を払ってでも手に入れようとします。お金を払うと経済的な意味が伴うので根拠になります。必ず元を取るぞという熱意と意欲が自然と高まり、学びの効率が良くなります。同じ本を読みにしても書に書いて読むのと違って読むのとは吸収力が違います。やはり本を買って読む方が吸収力が強い。お金を払いますが吸収力の向上に役立っていると思えば力が違うでしょう。お金を払って学ぶ方が身につきやすく安定的に急成長になります。無料が常に良いとは限りません。時にはしっかりお金をかけて学ぼうとすることも大切です。お金をかけて学ぶ。仕事ができる人とできない人の賛辞をしない。その順に、仕事ができない人は利益で行動する癖がある。仕事ができる人は余裕を持って行動する習慣がある。仕事ができない人は利益で行動する癖があります。朝は始業時間の1分前に出社する。仕事は締め切り当日に提出する。待ち合わせの時間には3分前に到着する。試験伝統は合格点利益を目指す。以上、利益なので約束は守っています。予定は利益の一定である。無駄ない状態で理想的に思いますが、社会人としては不適切な姿勢です。全く余裕がない状態です。間に合ったのは運が良かったということ。もし途中でトラブルが起これば、人が発生して確実にやることになります。利益で行動する癖は社会人として不適切です。利益で行動する癖があるために大きなトラブルを起こすのは時間の問題です。一方、仕事ができる人は利益の状態を避けようとします。仕事ができる人は余裕を持って行動する習慣があります。朝は始業時間の30分前に出社する。仕事は締め切り当日に早く提出する。待ち合わせは30分前に到着する。試験伝統は合格点より10点高い点数を目指す。予定は9月の日程である。少し無駄な時間や努力がないがちですが、この余裕が大事です。余裕を持った行動を行っていると途中でトラブルが発生しても時間があるので焦らなくて済みます。約束や予定を守りやすくなるでしょう。 たとえ何もトラブルが発生しなくても再確認をしたり見出しなみを整えたりなど有意な時間に使います。余裕のある行動を行っていたらこそ精神的にも余裕がないやる気や集中力が出やすくなるでしょう。余裕を持った行動を行っているだけで確実に仕事が向上します。ギリギリの行動ではなく余裕を持った行動を行っている。仕事ができる人とできない人の30の違い。その13、仕事ができない人は着手が遅く、ギリに終わらず。仕事ができる人は着手が早く、早めに終わらず。与えられた仕事をいつ終わらせるかが問題です。仕事ができない人はまず仕事に着手するのが遅い。締め切りさえ守れば問題ないと考えています。仕事を与えられても締め切りまで時間がたくさんだから大丈夫と油断してなかなか仕事に取り掛かれません。締め切りが近づいて余裕がなくなってから焦り始め、ようやく通り越しを割れて着手します。そのためいつも仕事が終わるのが締め切りです。締め切り直前もしくは締め切り当日、焦りながら仕事をするため単純なミスや間違いが増えて少なくなります。仕事を直す時間も十分ないため完成度も低い。もし途中で想定外のトラブルが発生すると予定が狂います。納期を守れなければ先方の信頼を裏切る結果になるのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人はまず仕事に着手するのが早い。事情がない限り仕事を与えられた当日から取り掛かります。そのため余裕を持って仕事を進めることができます。途中でトラブルが発生しても早めに着手しているので、挽回する余裕があります。落ち着いて仕事ができるため集中力を発揮できるようになります。仕事が一通り終われば、見直しをする余裕もあるため、ミスや間違いが少なくなり、完成度も高くなります。仕事の見直しが終われば、余計な先回しはせず、1日でも1時間でも早く停止します。一般的に仕事は遅いよりない方が、今以上、好調です。仕事が早く、質の完成度も高いので、家主も喜んでもらえるのです。事情がない限り、できるだけ与えられた仕事は早めに終わらず。仕事ができる人とできない人の30の違い。その14、仕事ができない人は、ならしながら仕事をするのが好き。仕事ができる人は集中して仕事をするのが好き。仕事ができない人は、ならしながら仕事をするのが好きです。気合を入れるのが苦手。一生懸命が好きではない。緊張感のない状態で仕事をすることを好みます。もちろん、だらだらしながら仕事のメリットはあります。だらだらしている方がリラックスできます。緊張感が少ないため、気力、体力、精神力の消耗が少なくなり、長時間でも仕事が続けられるでしょう。頭を使わない単純作業なら、時はだらだらしながら仕事をするのも一つの方法です。しかし、だらだらしながら仕事をすると仕事に悪影響があります。集中していないので、単純なミスや間違いが増え、仕事の質が低くなります。だらだらしているので仕事のスピードも遅くなる。単純なミスや間違いが増える。発想やアイデアも思い込みにくくなる。長時間仕事をしている割に苦労の時間が増えるのです。仕事ができる人は集中して仕事をすることを好みます。できるだけ、だらだらした時間を増やし、集中する時間を増やそうとします。集中するのは気持ちが良いと感じています。集中集中すると気力、体力、精神力の消耗は早くなりますが、仕事の質は向上します。勢いがあるので仕事のスピードが上がります。感覚が分散されているので、単純なミスや間違いなく仕事の精度が上がります。頭の回転も良くなり、区間ではできない発想やアイデアが生まれやすくなります。とりわけ、頭を使う仕事では集中力の影響が発揮できます。集中力は良い仕事をするには欠かせない必要素。集中力を制するのは仕事を制します。だからしながら仕事をする時間を増やし、集中して仕事をする時間を増やす。仕事ができる人とできない人の30の違い。その15、仕事ができない人は集中ができなくてやめる。仕事ができる人は集中できない理由を考えて環境を整える。何事も集中力が大切です。集中ができない時どうするか。ここが仕事にされているポイントです。集中力がないことの内容は人によって大きく異なります。仕事ができない人は集中ができなくてやめます。集中しようとするといつも眠気が襲い。集中したくてもなぜか気がする。いつもだらだらしてしまい気合が入らない。集中できなければ仕方ない。自分は集中力がない性格などの言い訳で諦めます。だらだらしながら仕事をすることになるのでミスや間違いも増える。仕事のスピードも遅くなり残業も増える。集中力のこだわりがないのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は集中できないなら集中できない原因を考えます。部屋がうるさすぎるせいなのか、デスクが散らかっているせいなのか、睡眠不足のせいなのか、三面のせいなのか、疲れが溜まっているせいなのか、結果があるなら原因もあります。集中できない原因があればそのように排除して集中できる環境を整えます。うるさいなら耳栓を持つ。デスクが散らかっているなら掃除と整理整頓をする。睡眠不足なら就寝時間を早める。三面が多いなら迷惑メールの設定を直す。疲れが溜まっているなら定期的にストレス発散をする。もちろん簡単にできない場合もありますが、仕事工夫によってできるだけ集中できる環境を整えます。集中力を整える作業は直接仕事に関係しなくても間接的に関係します。自分には集中力がないという仕事で終わらせないこと。集中できないなら原因を発見して改善する努力が大切です。集中できないならすぐ諦めるのではなく原因を考え集中できる環境を整える。仕事ができる人とできない人の30の違い。その16、仕事ができない人は予定変更の際後ろ倒しにする。仕事ができる人は前倒しにする。ある時予定を変更しなければいけない状況が発生します。自分の都合もあれば先方の都合もあります。できるだけ予定変更は避けるべきですが、社会で仕事をしている限り必ず発生します。予定変更はいいのです。社会で事情が発生するのは仕方ありません。問題はいつに変更するかです。仕事ができない人は予定変更の際後ろ倒しにします。時間に余裕を作りたいので、仮に持ち予定を使用します。予定変更といえば後ろ倒しという先入観を持っていることもあるでしょう。しかし理由もなく後ろ倒しをやると思われていないや誤解を生むことがあります。後ろ倒しにすると他の予定を達成することになり仕事全体が遅れになります。自分が良くても先方の迷惑になることがあるでしょう。時は別にない、意欲がない、などの誤解を与える可能性もあります。後ろ倒しにするしかない事情がある場合を除き、後ろ倒しは注意が必要です。仕事ができる人は予定変更の際、まず前倒しから検討します。プレゼンの予定が来月だったら今月にできないか検討します。打ち合わせの予定が来週だったら今週にできないか検討します。電話をする予定が明日だったら今日にできないか検討します。一般的に仕事は早く終わらせる方が今以上好調です。予定変更になっても前倒しにする方が相手の迷惑を最小限に抑えられるでしょう。仕事の前向きな意欲や熱意が下がり、前向きに認めてくれることもあります。ビジネスで予定変更するならできるだけ前倒しを行っている方がプラスに働きます。予定変更はまず前倒しから検討する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その17、仕事ができない人は一生懸命仕事をしていくようです。仕事ができる人は本当に一生懸命仕事をしている。仕事ができない人は一生懸命仕事をしていくようにします。集中しているときはじっとしていることが多いため、見た目によっては怠けているとなることがあります。じっとしていると周りから誘っていると誤解されるので、とりあえず動きだけでも大げさにします。大げさに机の引き出しを開け閉めする。慌てた様子で資料を見る。大きな音を立てて大金を押す。クッソをなめきをついてみる。何回も悩んでいるかのような人のことを言ってみる。毎日演技をしているので一生懸命仕事をしているふりだけはプロの役者なんです。確かにわざと忙しそうに言うことが周りからは一生懸命仕事をしている様子に見えるでしょう。頑張っている雰囲気を出せ、人事上に出すに働くことを期待するかもしれません。しかし一生懸命仕事をしているふりをするのも体力を消耗します。結局のことを無駄なことをしているにすぎません。一生懸命仕事をしている様子がすると余計な労力を消耗して肝心の仕事に集中できません。忙しそうにしている間に仕事で結果が心配なのです。周りの目を気にしないでは良い仕事はできません。誘っているように見えるのを恐れないことです。一方、仕事ができる人は余計な不利や変化はしません。仕事ができる人は本当に一生懸命仕事をします。一生懸命仕事をするふりをしなくても普通に一生懸命仕事をすればいいということです。もし怠けているように見えるのが心配ならきちんと結果を出せばいいのです。結果を出さないでじっとしているから怠けていることを伝えます。きちんと結果さえ出せば周りは何も言いません。静かになれば根拠がしていると前向きに解釈してくれるでしょう。じっとしていても集中しているというふうに解釈してくれるでしょう。たとえ眠りをしていても仕事でされているのだろうとプラスに受け止めてくれるかもしれません。もし誘っていることを失礼しないなら集中しているからそう見えるだけと説明すればいいのです。結果を出すことが誤解をする最高の解決策です。一生懸命仕事をしているふりをするのではなく本当に一生懸命仕事をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その18、仕事ができない人はしなければいけないことを考え押し潰される。仕事ができる人はしなければいけないことを考え効率を図る。仕事ができない人はしなければいけないことを考えています。しなければいけないことを考えるのは一般に思いますが、これは危険が潜んでいます。しなければいけないことを考えていると不思議なことに仕事が増えます。以上、読んでおこうないのではないか。念のため、会議に出席した方がいいのではないか。毎日備え、準備しておこうないのではないか。考えれば考えることを誰もこれもしなければいけない気がしています。しなければいけないことを考えるたびにどんどん自分の仕事が増えていく。一人で対応するのは量が多いと思いつも放っておくわけにはいかず、仕方なく自分で仕事をする。最後は自分の余裕範囲を超え、押し潰されるのです。しなければいけない仕事を考えればいいですが、自分の力の限界を把握しておく必要があります。仕事ができる人はしなくていいことを考えます。時々自分の仕事を振り返り、本当に必要な仕事だろうかと考える習慣があります。改めて考えるとしなくてもいい仕事だと気づくことがあります。しなくてもいい仕事ならどんどんパスから削除します。自分に安定ない仕事は読まない。意味のない仕事はやめる。必要ない限りは欠席する。価値のない仕事は一時停止にする。外注できる仕事は行えず。昔からずっと正常業務でも必要ないと思えばやめてしまう。必要な仕事でもかなり価値が低いなら思い切ってやめてしまうのも一つの方法です。しなくていい仕事を見せるのは仕事を増やすこともあります。しなくていい仕事を見せるのに時間がかかったとしても全体で見ると仕事の時間短縮につながるでしょう。自分の仕事が減る余ったリソースを必要な仕事に集中できるようになります。仕事全体が効率よくなり質のスピードも向上するのです。しなくていいことを考え効率化を図る。仕事ができる人とできない人の30の違い。その19、仕事ができない人は家族を犠牲にしながら仕事をする。仕事ができる人は家族を大切にしながら仕事をする。 仕事ができない人は家族を犠牲にしながら仕事をします。そもそも仕事と家族は別々の存在で関係していないと誤解しています。中には家族が仕事の足を引っ張っていると誤解している人もいます。家族と過ごす時間を削って仕事に当てようとします。帰宅しても家族とのコミュニケーションもしない。休日は家族と過ごさず仕事をする。家族の誕生日も無視して普通に残業する。確かに家族と過ごす時間を削れば仕事に当てる時間が増えるでしょう。しかしその効果は一時的です。後から大きな代償を払うことになります。家族を犠牲にしながら仕事をすると仕事は順調でも家族関係が悪くなります。コミュニケーションの不足により誤解が増える。言い争いが増える。子供たちが不幸になし問題を起こす。最悪、パートナーと離婚することもあります。家族関係が悪くなると家族のサポートが得られなくなります。特に精神的な作用しない代償は大きい。精神が安定になると仕事に集中しにくくなるのです。仕事は家族という場合があってこそ集中できます。仕事の都合で残業や休日出勤が必要になることもありますが、最小限に抑える努力が大切です。仕事ができる人は家族を大切にしながら仕事をします。家族は人生の宝物と思っているので常に優先順位は高い。仕事も大切にしますが、家族はもっと大切にします。帰宅は家族とのコミュニケーションのことがある。休日は家族と過ごす時間に使う。家族の誕生日は早めに帰宅して一緒に祝う。家族を大事にすると結束が強まり、精神的なサポートが得られます。精神的なサポートは目に見えませんが仕事の支えになります。家族関係が良好なストレスも強くなり、仕事で使っても踏ん張りやすくなります。家族を大切にするとますます仕事に集中しやすくなるのです。家族を犠牲にしながら仕事をするのではなく、家族を大事にしながら仕事をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その10、仕事ができない人は完成してから停止する。仕事ができる人は社会内で安定する。いつ仕事を停止するか。仕事は完成してから停止するものと思いがちですが、ここに誤解があります。完成してから停止するまで適切はありません。仕事は完成してから停止するものという思いになると、スムーズな仕事の妨げになることがあります。特に、デリケートな完成度が要求される仕事は完成前に何度か確認してもらった方がいい場合があります。例えば、クライアントから新商品のコストのデザインを依頼されたとします。仕事ができない人はデザインを完璧に仕上げてから停止します。完成してから見てもらいたい。仕事は最後まで仕上げてから停止するもの。仕事が完成した状態になると、評価がされるのではないか。完璧主義や評価観念に加え、きれいに完成してから停止しようとします。確かに完成した状態で停止するは、きれいにできないので、クライアントの本性を受けるでしょう。しかし、完成してから停止することは多くの場合、デメリットがあります。まず、停止までに時間がかかります。きちんと完成するのに時間がかかり、クライアントを待たせることになるでしょう。また、停止した後、クライアントから修正依頼があると大変です。完成されていないことを修正できなくなります。場合によっては修正ができないこともあります。仕事を完成させる姿勢は素晴らしいですが、メリットよりデメリットの方が強く働くため、好ましくないのです。仕事ができる人は、まず、停止と2種類があります。仮停止と本停止です。例えば、ポスターをデザインする際には、大幅なイメージが下がる下段階で仮停止します。下段階では停止が早くなります。デザインの方向性が間違っていないか確認できます。もし、指摘があっても、下段階では修正が簡単です。仮停止と修正を繰り返しながら、理想に近づいて最後に本停止します。仕事で大事なのは、あくまで結果です。仕事の電話は、クライアントの期待に応える結果を出せるのです。デリケートな仕事は、完成してからではなく、作品の段階で仮停止する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その11、仕事ができない人は難しい課題がある。仕事ができる人は難しい課題だからこそ挑戦する。ある日、同社から新しい仕事の相談をされます。少し難しいかもしれないけど、この仕事はできそうかな。あくまで相談です。まだ聞けることになったわけではありません。この時、2つのタイプがあります。難しい課題と難しいからこそ挑戦する人です。仕事ができない人は難しい課題があればひとまず逃げます。難しい課題は失敗するかもしれません。難しい上に悩み苦労ストレスも増えるでしょう。腰の気持ちが強いため感謝的に逃げてしまいます。確かに難しい課題があれば失敗を減らせるでしょう。しかし逃げた場合では失敗を経験しない代わりに成長もしません。毎日同じことを繰り返しになります。同社が難しい課題を与えるのは無駄を返す意味もあります。難しい課題があれば様子はきちんと同社が見られます。断っても同社は納得してくれますが少し納得させるでしょう。うまくいったと思われる。結局のところ断って失敗をしなくても人事評価に悪影響を及ぼすことになるのです。一方仕事ができる人は難しい課題があればまず挑戦してみます。むしろ難しい課題からこそ挑戦しようとします。ありがとうございます。ぜひやらせてくださいということで願いを出します。難しい課題は味方を変えると自分が成長できる絶好のチャンスでもあります。乗り越えの時間には苦労がかかりますが、それだけの期待があるでしょう。難しい課題は与えられてまだ幸せです。同社が期待されている状況でもあるからです。期待されていなければ難しい課題は与えられません。この人ならきっとできる、ぜひ成長してほしいという期待をされているから難しい課題を仕掛けられます。たとえ難しい課題を引き受けて挑戦したとしても、取り組む姿勢では評価してくれるでしょう。難しい課題があれば成長できる絶好のチャンスだと思って挑戦する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その12、仕事ができない人は以前も勝利でやり取りようとする。仕事ができる人は現在を感じたら潔く人に手伝ってもらう。仕事ができるかどうかを決めるのは将来のやり取りです。いざという時、人に協力選択しないと仕事がスムーズになります。仕事ができない人は人に協力を求めるのは恥ずかしい。自分の力不足なのです。頼ってもどうせ大した力にならないだろう。先入観や固定観念に縛られています。自分の現在を感じても以上あって自分の人にやり取りをこだわります。確かに人にやり取りをする姿勢は立派です。責任を持って仕事を最後までやり取りをすることでは強い精神力があるらしいでしょう。しかし人の力にも限界があります。自分の体は一つしかありません。自分の知識、技術、経験も有限です。どれだけ何だろうがどれだけ集中しようが自分だけできないことがあるのも事実。仕事が遅れているにもかかわらず、一人でやり取りをすることに執着すると脳に遅れます。自分がつまらない以上だった場合に仕事に合わせることになれば社会人として失格です。無理なかって体を壊すこともあるでしょう。すぐ回復できればいいですが、感知に時間がかかることもあるでしょう。最悪、感知は可能という状況もあるはずです。いずれも一人でやり取りのようなことは考えないのです。仕事ができる人は現在を感じたら、潔く人に手伝ってもらいます。最初は自分だけで対応しようとします。できなくてもすぐ諦めず調査します。わからないことがあれば自分で調べます。ある程度は頑張りますが、現在を感じたら始まりもして素直に調べます。周りの人に声をかけて手伝ってもらいます。仕事は結果を出すことが大事。自分がつまらない以上だって仕事に合わせてはいけません。時間がかかっても人の協力があれば間に合うでしょう。自分だけで分からなかったことも人の協力があれば解決できるでしょう。人の協力があれば行き詰まっていた仕事がスムーズになります。同時に人の力を借りれば人の限界を超えた仕事を完成させることができます。現在を感じたら始まりもして素直に調べる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その13、仕事ができない人は不明点になっても恥ずかしくて質問しない。仕事ができる人は恥をかくのを勇気出して質問する。仕事をしていると必ず出てくるのが不明点です。わからなければ質問すればいいのですが、実際は心理的な抵抗があり難しい場合があります。不明点に対する姿勢はそのまま仕事の良しに影響します。仕事ができない人は不明点になっても質問しません。質問するのが恥ずかしい。質問すると頭が悪いと思われそう。怒られるかもしれない。人事評価されるかもしれない。新しい仕事を任せてもらえないかもしれない。様々な心配や不安があり質問しなくても質問しません。ずっと不明点で愛情できないため仕事もスムーズにできない。なんとかその場をしのぎながら仕事を進める日が続きます。そしてある日不明点のあるせいで大きな失敗を犯すことになるのです。仕事ができる人は恥をかくのを勇気出して質問します。もちろん何でも質問するわけではありません。最初は自分で考えたり調べたりしてどうしてもわからないときに質問します。恥ずかしかったり頭が悪いと思われたりすることが何であっても仕事のために勇気を振り絞ります。質問するときは恥ずかしいですが一時的です。不明点が解消されれば仕事がスムーズになります。業務全体の理解も深まりますます仕事が楽しくなります。勇気を持って積極的に質問する様子は無駄になりません。見ている人は見ています。積極的に仕事をする姿勢は必ず報われます。評価は落ちるどころかむしろ上がります。不明点は恥をかくのを勇気出して質問する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その14、仕事ができない人は困ったときに頼る人がいない。仕事ができる人は頼りになる相談役がいる。仕事ができない人は困ったときに頼る人がいません。周りにいるのは頼りにならない人ばかり。頼る人がいないので全て自分一人で悩み苦しみます。仕事の悩みを相談できる相手がいないのは本当に辛い。一人で悶々とするのでストレスも溜まりがちになります。問題解決も決断も仕事も受けます。最後は仕事に大きな慌てる結果になるのです。仕事ができる人は頼りになる相談役がいます。例えば先輩、上司、同僚です。頼りになる相談役とはいえ、年上や同僚とは限りません。自分より一回目を積んでいる人は、例えば年下でも相談役になります。頼りになる相談役は困ったときに駆け込みです。仕事の場合は小さなことで簡単に壊れることがあります。何日も悩み続けている問題でも頼りになる相談役と相談すれば、あっさり解決することも珍しくありません。頼りになる相談役がいれば仕事をスムーズに進めることができます。頼りになる相談役がいると新しいことや難しいことも挑戦しやすくなります。頼る存在がいるという安心感のことのサインに思い切ったことができるのです。さて、大切なのは頼りになる相談役の作り方です。頼りになる相談役の存在は表面運しないと思われがちですが、誤解です。頼りになる相談役は最初から存在しているのではなく、作っていくのです。必ずどの職場も頼れる人がいます。特に、自分より1回目もない人は頼りになる相談役に当たる可能性が高いと考えているでしょう。たとえ、嫌いな人であっても相手の実績を実務経験を尊重することが大切です。必要なのはコミュニケーションです。普段からコミュニケーションのことに沈黙を深めましょう。だんだん打ち解けた関係になり、何でも話せる関係になります。頼りになる相談役を見つけておく。 事ができる人とできない人の30の違い。その20を、仕事ができない人は睡眠は仕事を怠けているのと同じと考えている。仕事ができる人は睡眠も仕事の一環と考えている。睡眠時間の割に昨年は仕事ができない人によくなる特徴です。仕事ができない人は睡眠は仕事を怠けているのと同じと考えています。そのためいつも睡眠不足で仕事をするのが当たり前になっています。年数を倒しながら仕事が大変。最近は何もできないと自慢げに話します。睡眠時間が取れないことが頑張っているというアピールするような習慣になっています。確かに睡眠中は生産的な活動ができません。目をつぶり横になってじっと休んでいる状態なので生産的な様子に見えるでしょう。繁忙期や緊急時には睡眠時間を削って仕事をしなければいけないこともあります。しかし睡眠が不足していると脳は本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。体がなくて元気がなくてもない。頭の回転が鈍くなりミスが間違いなく増える。集中力がないので仕事のスピードも遅くなる。あまり知られていませんが、人は寝ないと命に関わることがあります。睡眠不足は仕事の回復です。仕事の時間を増やすために睡眠時間を削ると、かえって仕事の質を下げます。睡眠時間を削ると、良い仕事もできなくなるのです。仕事ができる人は違います。仕事ができる人は睡眠も仕事の一環と考えています。良い仕事には良い睡眠が欠かせません。十分な睡眠によって心と体に入れるようになりますので、質の高い仕事ができるようになります。仕事ができる人は睡眠の価値を理解しているので、毎日十分な睡眠を心がけています。普段の睡眠時間は7時間から8時間程度。最低でも6時間の睡眠は確保します。事情があって睡眠の足りない日があれば、別の日で睡眠時間を補います。普段から十分な睡眠を取っているので、いつも活力的で仕事もスムーズに進むのです。睡眠も仕事の一環と考え、普段から十分な睡眠を心がける。仕事ができる人とできない人の30の違い。その16。仕事ができない人は変化したくないと思っている。仕事ができる人は変化しない方が危険と思っている。仕事ができない人は変化したくないと思っています。変化を嫌うので毎日同じ繰り返しばかり。新しく勉強することもなければ新しい技術を身につけることもありません。口癖は別に問題ない。今まで言っているから大丈夫です。確かに同じことを繰り返せばミスが間違いないように無難に仕事ができるでしょう。変化に変化するとかえってミスが間違いを増やすことも問題ありません。もちろん単に変化や無意味な変化は問題ですが、だからとはいえ変化を練習するのはもっと問題です。変化を練習すると後から大変なことになります。沼に見つかった生活の中で期間がありません。世の中は変化連続です。少しずつですが常に世の中は変化しています。その変化の影響は以前職場や仕事にも波及します。変化を拒んでいると時代によって世の中からどんどん残されます。僕には小さい時代を追いつかせますが変化を拒んでいるとどんどん僕には違います。いつか追いつけないといけないと残されます。仕事をしたくてもきちんとできなくなっている。気づくと新しい時代に取り残され社内の荷物になっているのです。仕事ができる人は変化しない方が危険と思っています。今は大丈夫であっても変化をされているといつか時代遅れになる。大問題に発展すると考えています。そのため日頃から変化を楽しみながら受け入れています。新しい技術の前からとりあえず対応を確認しておく。法律の改正や大会の改善があれば変更点をチェックしておく。世間で話題になっていることは仕事関係なくてもひとまず体験しておくことが大切です。直接仕事に役立たなくても間接的に役立つ可能性があります。例えば仕事の雑談の役になったり、商談や交渉をスムーズにしたり、円滑な人間関係に役立ったりです。変化を受け入れる柔軟な姿勢は仕事でも役立ちます。頭は柔らかくなり心が洗えます。変化には苦痛も伴いますが、自分が成長している証拠でもあります。変化を受け入れる姿勢があるからこそ変化していく時代にも対応できます。世の中の変化を必ず楽しみながら受け入れる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その17。仕事ができない人はストレスを避けて遅れて発散させる。仕事ができる人は運動で発散させる。ストレスの発散方は仕事も影響します。ストレスが発散できるような方法は何でも良いわけではありません。ストレス発散には健全な方法もあれば健全な方法もあります。仕事も影響するポイントなのでストレスの発散方法は極めて大切です。仕事ができない人はストレスを避けて遅れて発散させます。仕事が終われば飲みや飲み会、暴飲暴食です。一緒に飲みやりするので食べるように酒を飲みます。嫌がした気持ちを伏せたのと満腹になるので立っていただきます。もちろん酒も食も適度に楽しみならいいですが、限度を超えるとは正当です。酒と食でストレスを発散するとその時は良くても後から良い経験をします。酒を飲みすぎると翌日の疲れなどに時には副作用で苦しむでしょう。食べすぎると体重も増え、肥満も増えるでしょう。健康に悪影響が出てますます仕事ができなくなるのです。仕事ができる人はストレスを運動で発散させます。筋トレで筋力を鍛えます。ウォーキング、ジョギング、ランニングなどで体を動かします。無酸素運動や有酸素運動であれ体にはプラスに働きます。たっぷり体を動かすと素晴らしい気分になります。最初だけ筋肉痛に苦しむものの習慣になって筋力と体力が強化されれば体を動かしても筋肉痛にならなくなります。運動不足を解消できるうえストレスも発散でき一石二鳥です。しかも体が鍛えることでストレスも強くなります。体調が良くなることでますます仕事に集中しやすくなるのです。ストレスは酒や食料に運動で発散させる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その18。仕事ができない人は会社に利用される。仕事ができる人は会社を利用する。仕事ができない人は会社に利用されます。会社の存在強いため会社に組み合わせられます。難しい仕事を押し付ける。無理な残業をさせる。休日出勤も命令される。無理でないものを会社の命令なので断ることもできない。受け身の姿勢なので会社のことを指示に使われます。会社に利用されていると薄々気づいてはいいもののその状況を変えることをしません。役立たなくなればリスクの対象になってしまうのです。仕事ができる人は会社を利用します。会社に依存せず一定の距離を保っています。難しい仕事は自分のキャリアにつながるので一生懸命になります。成長するために会社を利用します。会社から難しい仕事を与えられても自分のキャリアチャンスと考え自分の成長につながります。自分のためにしている仕事という意識があるので学んで見つけるのも早い。社の職に会社を利用します。社の保証金制度があれば大いに利用して社の職に役立てます。会社によっては社の職すれば給料が上がることもあるでしょう。人脈を広げるために会社を利用します。職場の人間関係だけでなく会社を通じて知り合うことや取引先は全て人脈の対象です。会社の人を紹介してくれると思えばこういうことはありません。どんどん会社を利用して自分のキャリアにつながります。仕事を通してたくさんなる上お金で前なんて幸せと思っています。自分なりの実績と実務経験を積めばさらなるステップアップとして転職に挑戦できる可能性も高まります。有料企業に転職に成功すれば良い待遇も期待できるでしょう。会社は利用されるものではなく利用するものです。会社を利用する気持ちになった方が仕事の前向きに取り組みます。会社に利用されるのではなく利用する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その19。仕事ができない人は身の時間として転職をする。仕事ができる人はキャリアの時間として転職をする。仕事をしていると転職という文字が頭を読むことがあります。特に仕事を辞めたくなった時は転職を考えやすい時間です。仕事上の事情で転職を検討し始めますが、仕事ができる人とできない人では転職に対する考え方が違います。仕事ができない人は身の時間として転職をします。仕事が嫌になったら会社を辞めたい。職場の人間関係が悪いから別の会社に移りたい。転職広告の書き込みから刺激を受けると会社を辞めたい気持ちになっております。特に転職の成功事例を見ると気持ちが上がります。羨ましい気持ちが出てきて自分もできそうな気がしています。別の会社に転職した方が今より仕事環境が良くなって年収も増えるような気がしてくる。その結果、入社して3年も経たないうちに転職をしようとします。しかし、身の転職の多くは失敗します。実績と実務経験が十分の満点職に読んでも推薦等や面接で評価される採用連続になるでしょう。たとえ採用されたとしても同じ状況に陥る可能性が高い。前職で失敗した前職としているので新しい職場でも再び仕事が人間関係で詰まります。身の転職は年収が前職より下がる傾向があります。最終的には仕事を辞めたくなるのです。では完全に転職が悪いかというとそうではありません。仕事ができる人は転職に挑みますが目的が違います。仕事ができる人はキャリアの時間として転職を検討します。実績と実務経験が十分すぎないので現在の職場でも高いになるので別の世界で自分を試したくなります。本当は同じ職場で出れなくなる日がありますが会社によっては限界もあるでしょう。そうしたとこそ転職が適切です。社員として社員に飛躍するためキャリアの時間として転職をすれば良い結果になっているでしょう。実績と実務経験が十仕事ができる人とできない人の30の違い。その30。仕事ができない人は途中で勉強をやめる。仕事ができる人はとにかく勉強を続ける。仕事ができる人とできない人も新人のことは一生懸命勉強します。勉強、メモ用紙を持って勉強、勉強、また勉強。新人のことはわからないことがあるので勉強する日が続きます。では、いつ学べるのか。仕事に必要な知識が初等についたことです。仕事ができない人は仕事に必要な知識が初等につくと勉強をやめます。勉強しなくても仕事がなくすので余計な勉強をしません。そもそも勉強は嫌いなので最低限の勉強で終わらせます。当然ですが、途中で勉強をやめると成長も止まります。最低限の勉強しかしないと仕事の機会も最低限になりますです。以上、仕事ができているものの工夫や改善がありません。仕事の質も完成度も昔と変わらず一定のまま、上司や顧客の期待を超える仕事の進化なのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は仕事に必要な知識や初等についても勉強を続けます。直接仕事に役立つ勉強が終われば、次は間接的に仕事に役立つ勉強を始めます。直接仕事に役立つ勉強は有限ですが、間接的に役立つ勉強は無限にあります。例えば、仕事に関連した勉強、業界の動向などです。直接仕事に役立たなくても間接的に役立つでしょう。間接的に仕事に役立つ勉強をしておけば仕事が早くなったり、精度が上がったりなどの効果が現れます。仕事に役立つかもしれない受験知識を知っておくと、いざとなった時に力を発揮します。例えば、役立たなくても無難にはありません。知識として知っていただけでも、知識や価値観が広がります。雑談の役立てればコミュニケーションの話になるでしょう。 線が引くようになったり判断するようになったりなどが発揮通知ができない力に影響します。ゆくゆくは円滑な人間関係や人事評価につながる可能性もあります。仕事ができる人はとにかく勉強を続けます。どんどん成長するので仕事ができるようになるのは自然なのです。仕事に必要な知識が初等についた後も勉強を続ける。仕事ができる人とできない人の30の違い。まとめ。その1、お金と手間暇をかけて来年もなく。その2、名刺はズボンのポケットなどに入れず名刺入れておく。その3、誰とでも名刺交換するのではなく大切な人に絞る。その4、仕事の前は全否定するのではなく参考として受け入れる。その5、目標は高く設定するように低く設定する。その6、目標は抽象的ではなく具体的にする。その7、仕事の意味は目標を意識しながら仕事をする。その8、午後からではなく午前から調子を上げるように尽くす。その9、上司から来る前に広告相談連絡をする。その10、広告は経緯言い訳を言ってから結論から話し始める。その11、お金をかけて学ぶ。その12、利益の行動ではなく余裕を持った行動を行う。その13、時間がない限りできるだけ早めた仕事は早めに終わらせる。その14、だらだらしながら仕事をする時間を増やし、集中して仕事をする時間を増やす。その15、集中できないならすぐ諦めるのではなく、原因を考え集中できる環境を整える。その16、予定変更はまず前倒しから検討する。その17、一生懸命仕事をしているふりをするのではなく、本当に一生懸命仕事をする。その18、しなくていいことを考え効率化を図る。その19、家族を犠牲にしながら仕事をするのではなく、家族を大事にしながら仕事をする。その20、デリケートな仕事は完成してからではなく、作品の段階で完成する。その21、難しい課題があれば成長できる絶好のチャンスだと思って挑戦する。その22、限界を感じたら始まりもして素直に人を頼る。その23、不明点は恥をかくの上、勇気を出して質問する。その14、頼りになる相談役を見せておく。その15、睡眠も仕事の一環と考え深んだら十分な睡眠を心がける。その16、世の中の変化を行わず楽しみながら受け入れる。その17、ストレスは酒や食料に運動で発散させる。その18、会社に利用するのではなく利用する。その19、転職をするなら身の時間ではなくキャリアアップの時間として活用する。その30、仕事に必要な知識が初等に身についた後も勉強を続ける。